それにしても株価が異常なほど上がっていますね。手相と全く逆のようにも見え、SNS で株式売買広告も過熱しているようです。ゴールドも高くなっているようで、金融世界はどうなっているのでしょうか。
まあ、昔と同じで、理由もなくどんどん上がるときは完全なバブルだよね。最後大暴落して終わりますので。まあ、だからやっぱりトランプの作戦の一環でね、やっぱりこの先いらないマネーは全部集めてるんだと思います。今回ばかりは、要するにこの後ね、投資家資本主義なんかやったらまともな世の中来ないわけですよね。だから投資家の金っていうものを全部ここで潰さないと、本当のその革命になりませんので、ですからまあ、おとり作戦ですよね。とにかく世の中のことより自分の金のことっていう人たちがいるし、そういうファンドもたくさんありますから、まあ、それを全部こうやって集めると、要するに株がダメならドルだ、ドルがダメなら金だということで、あらゆるところを釣り上げて、まあ、要するにこの先ですね、世の中を乱すようなマネーは全部ここに集めて潰そうという、そういうオペレーションだと思いますんで、ある時が来たらそこで全部終わりになるという、まあ、別にだからそれ以上の意味は何もないと思いますけどね。で、要するにも金融は全部もうブロックチェーンの方に入れ替わりますからね。要するにこのクズドルとか、クズドルというも含めて、ロシアイドの金融システムはこれで終わりですから、まあ、だから未練がましい人たちを全部、なんか地獄の穴を落としてるような、そんな感じですよね。
経済を筆頭にかまびしい世相ですが、グローバリスト、バーサス反グローバリストという構図は世界全域で同じですか？
そうですね。この構図がないところはないと思いますね。これ以外の構図も結構あるんですよ。環境関係は、必ずしもグローバリズムでなくても環境を守ろうとか、あるいはその開発が大事だとかいう議論ありましてね、まあ、アメリカも実はそうですよね、あれ例えばアメリカの地場産業は油ガスですから、まあ、この沼を埋め立ててですね、埋め立ててこの沼を掘ってね、まあ、ガス出すか出さないかって時に、やっぱり地元で反対する人も当然いるわけですよね。だから必ずしもこの構図だけではないんですが、この構図は間違いなくありますよ。どうしてかっていうと、その巨額な資本を持って、巨大な資本と、それからまあ、非常に強い権力を持って、強引に物事を進めるのが大体グローバリストだからですよね。だから結局ですね、見てみたら、グローバリストの横暴が最後浮かび上がってくるってことだから、まあ、この構図は世界中あると思いますよ。
情報を我先にと発信し、アカウントが凍結されたり攻撃される方々がいます。その点、藤原先生は発信の仕方が絶妙で、どこまでも賢く、表現も上品で感服いたします。発信の際は、どういったことを念頭に置かれているでしょうか。真心でしょうか。まだ、真似できるものではありませんが、ご教授いただければ幸いです。
いや、別にそんなすごいことなくて、めんどくさいことはしないようにしてんですね。なんつうの、アカウント凍結だとかですね、攻撃だとか言っても、いや、別にまず第一に、そういうことに頭を巡らすのがめんどくさいでしょ。ああいうのもですね、この書き方一つで、変なやつって寄ってくるんですよね。変なやつ寄ってくるから、だからやっぱりまあ、なんていうかな、面白がってこういう人たちと遊ぶっていうこともあるんですよ。例えばね、政治家ってですね、こういう連中とですね、こういう連中からかうんだね、変な連中って。変な連中からかうと炎上するでしょ？炎上すると客が集まるっていう論理があるんですね。何回も凍結されたり解除されたり。だあれはわざとやってんだと思いますよ。もちろん、そのね、修行の足りないやつはですね、まあ、いろんなことあるかもしれませんけど、修行の足りないやつは大体言ってることがそもそもめちゃくちゃなんだよね。めちゃくちゃなこと言ってんから、それはだからその変なのが来る前からそもそもめちゃくちゃなんですね。そうじゃなくてまともなことを言ってて、いろいろね、トラブルみたいなことになってるように見えるのは、あれは全部、っていうか特に政治家の場合はあれはわざとやってると思いますけどね。わざとやってて、それで、人気を上げようという、そんなことなんじゃないですか。で、 最近ですね、ツイッターもですね、まあ、天気を超えましたんでね、認証アカウントだけしかコメントできないようにしたんですよ。今まではね、私のツイッターはですね、誰でもコメントできるようにしといたんですね。そうすると、まあ、変なアカウントもたくさんいますし、まあ、それ見てるの面白いんですけども、逆にですね、まともな人たちが見てるとうんざりするっつうんだよね。まあ、とにかく、まあ、わけのわかんないのによく言うでしょ、ツイッターなんかさ、工作員みたいなの。で、あんなすぐ出てくるとうんざりって話があったんですね。でもまあしかしですね、とにかく転換点まではやろうと思って、転換点超えましたから、あと全部整理ですから、それでもう、まあ変なのはもう、見てる人がね、まともな人が見ててうんざりするのはもうやめまして。ですからもともとは、その Facebook はメンバー限りで、まあ登録者しかコメントできませんですね。しかし Twitter はみんながやるようにしといたんだけど、まあもう天気過ぎたからもういいやと思って、まあ、そこもですね、認証アカウントだけにしたという、まあそんなことでございまして。決してその、上品も 何もですね。要するに私気にしてないんだよね。はっきり言ってですね、こうなんかいろいろ言う人いるけども、いや、基本的には気にはしてないんですよ。要するにわけわかんない人たちってたくさんいるし、で、世の中、本当憲法はですね、思想の自由、表現の自由って認められてるわけですから、何言ったっていいわけですね、はっきり言って。で、要するに、発言の自由ってあるんですよ。でも、聞く義務ってないんですよ。いいです？誰でも発言していいんだけど、人の発言を聞かなきゃなんない義務って、どこにもないんですよね。だからね、私、聞く義務を果たす義務なん、果たすこと、果たすなんて全く思ってなくて、勝手にどうぞ自由に言ってもらっていいけども、私、忙しいんで聞かないよと、まあ、基本的にこういうスタンスなんですよ。だからあんまり気にもなんないってなると、まあ現実的なことじゃないでしょうかね。はい。
ついに FRB が利下げをしました。あまり大きく報道されず目立っていませんが、今月12日に日米財務省の為替に関する共同宣言が出されました。2国間のものとしては大変異例ですが、大変重要な共同宣言だと思います。要は円安ドル高政策を牽制し、円高ドル安しかも強烈なものになるとの宣言だと読めますが、いかがでしょうか。
そうなんです。これ、とても面白くてですね、昨日の確か夕方の NHK テレビだと思いますが、まあ、たまたまツイッター見たらね、仰天さんが出てくるんですよ。そういえば、22日って今日って確か、1985年のまさにプラザ合意の日じゃなかったですかね。確か22日じゃなかったかな、9月のね。あの日、ちょうど経済各省の経済研究所で、経済構造分析の仕事をしてたから、よく 覚えてるんですよね。まさにその瞬間に経済各省で仕事してたのでよく覚えてるんですけども、で、まあその時の財務官が仰天さんだったんで、ね、で、仰天さんまで生きてて、で、テレビ出てくるんです、NHK でね。いや、それでなんかやっぱね、円高になったら、円高になったらどうするんだみたいな、そういうね、NHK だけで、そういうニュースやってんですよね。で、そこのところっていうのは、まあ要するに仰天さんはね、そうですね、昨日でね、予定さんもとにかくアメリカ向けの輸出ばっかやってんからダメなんだよと、内需振興だよと、まあそれは実はもう80年代から同じことみんな言ってて、しかし今結果的に車とかね、売れちゃうしね、まあ結果的にだから輸出が伸びちゃったということで、まあそうなってんですけども、で、やっぱりこれ円高ドル安の話があるんだね。だから NHK がね、仰天さんまで引っ張り出してきてね、おい、これ行くからお前やばいぞと。すごいの来るから、津波来るから、お前、構えとけよという声だと思いますね。まあ、それで、まあ、NHK にもそれ番組ができたと。で、実はね、これも面白いんだけども、今日の、まあ、NHK だからなんだか思いませんでした、思ったんだけど、日本がね、石破がトランプのところと、あれですよ、通商合意結んだでしょ？あれ実は日本がトランプの言うことを突っぱねちゃって、アンチトランプ連合を作ろうって話が裏にどうもあったらしいんだよね。ところが日本だけはトランプの懐に飛び込んじゃって、向こうと話まとめから実にスムーズにいったわけですよ。例えば日本のね、対米輸出は関税15%だけど、韓国25%でしょ。で、なんかね、ヒュンダイの社員もえらいことになっちゃって、明らかに日本うまくいきましたよね。そうするとやっぱりね、いや、私はね、石破とね、 トランプは話ついてると思うんだな。赤澤の旦那とさ、あれとトランプ話ついてて、これどっか行くと思うんですね。で、日本はね、石破は良としたと思いますよ。分かりましたと。で、要するに、アメリカの一方的な赤字は世界全体を不安定化する最大の原因ですから、これ解消でおそらく合意していて、で、今だからね、円安がどこまでもやってて株高やってるのは、要するにそういうことは困る連中がいるわけでしょ。だから敵なんですよ。要するに本来は、ね、円高株安で為替もね、貿易摩擦も、貿易もね、均衡させて、で、むちゃくちゃな株高なんかやると経済おかしくなるからやめる。でもそれでも言ってる連中は、これ敵ですよね。エネミーですよね。だから話をまとめてんだけど、敵は全部ね、株高、金高で集めて、全部成敗しちゃうと。で、石破これ OK してんじゃないのかな。それで私はだからみんなたまげちゃって、石破おろしになっちゃって、お前降りないなら自民党割るぞって話になっちゃって、で、総裁選になったと。で、今実は総裁選の話もついでにするとですね、石破に一番近いのはあれなんだってね、小泉なんだってね。小泉ほら何もないからさ。今、石破に一番近くて、あとはみんな戦争やグループでしょ。で、戦争やグループは株高でないと困るし、移民も入れないと困るからね。で、やってんだけど、おそらくこれですね、石破が辞めるって言った時に、トランプは不機嫌なコメント出してたよね。めんどくせえことになったなって感じでしたよね、あれね。石破が辞めるって話になった時に。これなんか裏でなんか今起きてると思いますよ。だから、要するに敵が、ね、敵が今株高、それから不動産高、それからドル高にいるから、この敵成敗する瞬間がドカンと行くときですね、だからね。なんでいいか分かんないんですよ。プラザコインの時はあれ、共同、なんていうの？介入で行ったんだね。共同為替介入もないことはないんだけど、今実はアメリカでですね、サブプライム自動車ローン会社の破産が始まっちゃって、結構大騒ぎに水面下で始まってるんですよ。で、ホップ、ステップ、ジャンプで、あれが一発目で、その次、さらにその次と、もっとでかいところ行くと、リーマンショック来ますからね、これ。もっとすごいやつが。だからなんかそういう破綻からその敵をひっくり返すってこともあり得るし、まあ、いくつか可能性がありますんでね。まあ、その森田さんのおっしゃる通り、これは多分強烈なもんだろうな。で、これ敵を要するに壊滅させるためのやつね、ただ単なるね、バブルの崩壊じゃなくて、今回は敵を全部集めておいて、壊滅させるための、まあ、相場のオペレーションだろうと思うんですね。まあ、だから結構ダイナミックだろうなと、今、私はそう見ております。はい。
ここ最近、チャット GPT の活用が当たり前になりつつあり、各ユーザーが自分の GPT 能力アップのため、オープンな情報のほか、そうでない情報もアップロードしているようですが、アップロードした情報の秘密保持は大丈夫なのでしょうか？
いや、全然大丈夫じゃないと思いますが、アップロードしたら秘密バレるわけで。まあ、なんて言いますか、やっぱりね、その辺がだから秘密の範囲ですよね。本当に出ちゃ困るものと、まあ、この程度のいいものってあるわけですよね。だから今秘密でも、もう明日になったら秘密でないものってあるでしょ。例えば経済統計なんかは、発表直前までは秘密だけど、発表した後は何の秘密じゃないですよね。そういうふうに考えると、厳密な意味での秘密ってね、そんな広くない可能性があるんですね、範囲がね。だからむしろ、AI の能力向上のために、あえて情報を出した方がいいということはあり得ますよね。で、今、アメリカのその最高裁で実は指針が出ましてね、このネットものの情報のこの、まあ、著作権なんですけども、直接自分の利益に関わるものを、まあ、公開情報からデータを取って AI に入れると、これはね、損害賠償の対象なんですね。例えばその絵描きがですね、よその人の絵をね、分析して、AI で分析して、自分の絵を描くと、これやっぱちょっとね、著作権侵害なんですけども、業界変わればいいんですよね。例えば、絵を見ていて、観光業者がなんかそれでね、観光パンフレットイメージを作るって、これはね、OK なんですよ。直接その利害に関わる業界でなければ OK という指針が出てますんで、まあ、だからそういう意味で言うと、これもうとにかく、今 AI はね、教育が一番ということで、できる限りその、秘密だとか、まあ、最後の秘密は抜きにしてね、それはダメだけども、それ以外のものは、 なるべくオープンにして、みんなで学ぼうみたいな、そんな状況だと思いますよ。はい。
先日亡くなったチャーリー・カーク氏については、巷では熱烈なトランプ支持者と言われていますが、一方でイスラエルとシオニズムの強い支持者としても知られています。過去グロック調べ。彼は一体何者だったのか、また彼の死はどういう意味があったのか、お考えをお聞かせ願います。
いや、チャーリー・カークは死んでませんよね。で、本物はどっかにいて、で、偽物が立って、偽物も死んでないんですよ。要するに完全に死ぬ人の裏書いてやったの、トランプたちがね。ここまで要するに、シオニストに大恥かかしたオペレーションって多分私初めて見ましたよね。で、こういうことなんですよね。その、トランプが、まあ、今回の軍事作戦やるにあたって、2016年にどうしても選挙に勝たなきゃならなかったんだよね。この時にメディアとか、当然味方につけなきゃいけないし、だから金融もある程度、さっき言ったファンドね、要するにトランプたちは最後は投資家たちね、皆殺しするようなことは多分やると思いますんで、でもその金がないととりあえず選挙に勝てない。それからもう一つ大事なことが、シオニストを味方につけないと大統領になれなかったと思うんですよ。例えば今ね、FBI の長官のパテルはあれ、シオニスト側なんだよね、あれね。シオニストの証拠を握られてるやつで、だからラトニック商務長官もそうなんですね。だからもうシオニスト側ってそこら中はびこっちゃってて、ほとんどそれですね、除去不可能の状況なんですよ。そうなってきたときに、私はね、むしろ逆手に取ったんだと思いますよ、トランプは。チャーリー・カーク引っ張ってきて、彼、シオニストの側にいたから、彼を上手に使って、彼にトランプ支持させて、若者票をどんどんトランプに入れさせたと。それで、要するにトランプの当選がさらに確実になったと、若者がね、ついてくるから。ということで、そのシオニストを実は騙して、トランプがシオニストを騙してね、カーク使って、で、若者票を取り込んで、16年、20年の選挙で圧勝したと、こういう構図なんですね。で、カークとトランプの最後の打ち合わせどうやってたかは全然知らないんだけども、まあ、これはいろんな関係者の話、きっとわかりますけども、カークはやはりシオニストに対して距離を置き始めたと。シオニストおかしいって言い出したと、特にガザの問題なんかでね。ところが、シオニストの、要するに、ネタニヤフじゃなくて、ネタニヤフたち金を出してる金元がいるわけよ。この金元が、カークにね、お前その考え変えろと。そんなね、シオニストから離れること許さねえぞと。で、それちゃんと言うこと聞くんなら、100万ドル以上の金出すぞと。まあ、そういうことを言ったらしいんだね。ところが、カークは、それ断ったと。で、それでカーク暗殺しようとこういう話になったわけだな。で、面白いのは、カークのやってる国民運動って、ターニングポイント2024なんですね。要するに転換点って最初から言ってんだよ。だから要するに最後は、トランプの、そのね、なんか表向きだとそのターニングポイントっていうのは、まさになんかそのアメリカのね、トランプ側にその風がなびくっていう意味のターニングポイントに聞こえるんだけど、本当は逆で、一番最後に、シオニストをうっちでかけて、ぶっ潰すためのターニングポイントのキーワードが、その科学だったと思うんですよ。で、これは、この部分は映画じゃなくて、本当に最後それやったんだと思うんですよ。で、これやる前に、シオニストの一番危ないところを潰さなきゃいけないから、だからハマス潰しなんだと思いますよ。カタールのハマスを潰し、それから、あれよ、ベネズエラね、あいつらのところに爆弾を打ち込んでですね、潰してって、だからこの反発できないようにしてから科学の事件を起こして、要するにこれで、要するにもうシオニストは実は敵なんだよと、トランプのと。初めて気がついたんじゃない？多くの人たちは科学の事件見て、あ、初めてトランプはアンチシオニストなんだと、シオニスト側が気づいたと、こういう事件だったと思うんですね。だからまあ、これはですね、実際トランプは、ケネディ、ジョン・ F ・ケネディと同じように、カーク死んでないし、で、今回偽物も死んでないんですよ。ケネディ暗殺は偽物が死んじゃったでしょ？で、これ偽物も死んでないわけです。だから最後全部出てきますよ。最後出てきて、いや、実はさ、シオニストってこんな悪党だったんだよと。裏でこんなこと言われたいんだって、全部あれ、証言するんだと思いますね。まあ、そんなことで、まさにターニングポイント。要するにトランプの今回のおとり作戦の最大のポイントは、シオニストを地獄に落とすこと。まあ、シオニストとマネーだよ。シオニストマネーを地獄に落とすところが最大の焦点で、そのシオニスト側の地獄に落とすということが、これ本格的に始まったと、そういうふうに 思いますけどね。はい。
7月開設で一般市民が主権をいかに行使するかという理事長の問いかけ、AI を剣として情報を得て率先実践者を先頭に新世界への道筋、主権と言われてもピンとせず、人権すらあやふやで自由な言動くらい可能かも、と、念と奇跡により応答する神仏の世界、それが達成できないと悪神に疲れそうで、限界は信仰心あるばか、あるものばかりではなく、可能なのか。
いや、例えば、出口直の予言だと、ちゃんとできる人は100人中3人ですからね。だから、それぐらいいると思いません？いや、おっしゃるような質問の人はたくさんいるけども、まともな人も世の中いて、100人中3人ぐらいいると思うんですよね。で、100%、100の3人だから3%ですよね。日本って1億2000万人人口いるとすれば360万人でしょ。アメリカ3億5000万人口いるから、まあ3%で1050万だよね。360万人、1050万人がリーダーシップ取れば全然大丈夫だと思いますよ、ですから。だからこうよくわかんない人たちはやっぱ最後までよくわかんないんだよ。で、世の中流れができて初めてわかりますから、今回は100人中3人がリーダーシップ取るという予言で、その通りになってると思いますから、まあ心配だと思いますよ。はい。
日本の政局は自民党の総裁選ごっこ一色ですが、メンバーも政策の中身もほとんど変わらず、いよいよすり鉢の底の中の争いも人材難という状況です。一方、野党第一党の立憲民主党も旧民主党時代より野田首相、安住財務相の増税コンビです。このままでいくと連立の組み合わせのこともあり、追い込まれて解散・総選挙も早いと思われますが、いかがでしょうか？
ちょっと聞いてみるとですね、面白いですね。アメリカの戦争屋側は相当焦っててですね、で、NATO も早く戦争にさせたいと。で、もうロシアはね、ウクライナは止まらないから西ヨーロッパ入ってくるから、もう戦争しかないと言い切り立ってると。で、東アジアはどうしても中国に戦争させたいと。どうしても開戦させたいと。ね、で、けしかけさせたいと。もうそれはね、まさに力んじゃってるらしいんですよ。だから沖縄で、ね、今やってる米軍のね、演習にアメリカ軍がなんか新しいミサイルを持ってきたんだね。ミサイルを持ってきたんだけど、発射はしないというね。まあトランプで止められてるから。まあそんなことでひたすら戦争したい連中がいて、最近パニックらしいんだね。で、それが日本のね、まあだから戦争やグループ、まず茂木でしょ。それから、高市、これもろだよね。が、小林もそうですよ。あれ、もろ戦争屋グループですから、このあたりは、まあ、アメリカから言われて、もう戦争屋の道は変えられないということでやってると。だから、岸田って弟がいるんです、あれね、三菱商事で。あいつね、外人一人入れると100万ぐらいのね、金もらえる利権に今座ってって言ってましたよ。岸田の弟、三菱商事。外人一人入れれば100万の金だって。で、菅はね、エジプトとかなんかで菅らしいんだよ、あれ。あれ65万だって一人。全部もう利権分配しちゃって、金入る算段してて、で、これでひっくり返ってきたから彼ら多分大慌てなんだな。だからどうしてもやりたいんだよ。石破じゃ困るわけ、はっきり言って。石破じゃ絶対困るわけね、はっきり全部潰されちゃうから、トランプ直結になっちゃってるから。で、必死になってて、聞いたらね、まあ、選挙のプロから言うとですね、一番上手なのは茂木だって言うんですね。私は見てと思うんだけども、もともと、石破が選挙、自分が総裁辞めるときにね、総裁やってたら、重大事が起こりそうだから総裁辞めたって言ったのは、要するに、さっき言ったように、もう戦争やグループがね、頭おかしくなっちゃって、自民党割ると言い出したと思うんですね。で、ところが、割るの嫌だから、その総裁辞めたって、総裁辞めたって自民党は、どうなるかっていうと、要するに今度ね、野田たちと組んで、石破が自民党総裁でなくても、野党と組んで、で、首相になるってことはあり得るんだよね。どうしてそういうことでできるかっていうと、例えばね、高市を首相にしちゃうんだよ。実は高市は怨念があるわけですよ。前回の総裁選で、最後は決戦で残ったのは高市と石破でしょ？今回もだから高市残してね、高市総裁にしちゃうんだよ。 で、あれ、統一教会系だから、今、ほら、韓国で統一教会大騒ぎやってるんでしょ。で、もろぶつけちゃうのよ。日本の政治家の名前も含めて、総裁になったところで、もろ韓国側からさ、統一教会のさ、一番ドロドロしたひどいところの名前さ、安倍組のさ、全部なしちゃうわけよ。そうすると、自民党総裁になったんだけども、もう日本の敵、世界の敵ですから、身動きさらくなりますよね。そうやって、いや、じゃあ、もう自民党はダメだと。自民党は要するに骨の髄まで腐ってると。実は立民もそうなんですよ。はっきり言って、エセ童話とか、もうとんでもないのたくさん入り込んでるわけね、立民とかさ、野党って方は。だからもう、そっちもどうしようもないから、まあ、とにかく、しばらく石破で行くと。で、結局だからね、統一教会爆弾食らっちゃったらもう、ねえ、統一教会爆弾落ちるとね、実はあれ、エセ童話の方も来ますからね、あれ。だからそうするともう、まあみんな粛々と石破で行って、トランプは引き続き今石破とやっていくと。そうなると、しばらく解散はないんだよね。で、解散するとなると、それが崩れた時の可能性もあるんですな。で、いろんな崩れ方があるんだけども、まあどうかね、石破が折れちゃった時かな。で、石破今支援してるのが、あれだったよ、山田だったよ。山田と武部の親父ね、北海道の。で、山田はですね、実は皆さん知ってますかね、あれ、まだ、政治やっててね、引退してんだけど、代議士引退してんだけど、政治やってて、あの人実は、まともなアメリカ軍と直接つながってる人なんですね。だから、まあ、それはなんか、ね、いろいろメッセージ来てるなと思ってて。まあ、だから、まあ、高市あたりを自民党総裁にして、統一教会爆弾もつけて、これ粉砕しちゃって、しばらく 野党にも流れ弾すごいの来ちゃって、しばらく石破で行くっていう可能性もなきにしもあらずですな。はい。まあよくわかりませんけど、最後は。はい。
トランプは来年の独立記念日までにテキサスに新政府を作り、ゴールド担保の新ドルを発行すると言われてますが、株式等についても新しい証券取引所を設立し、SEC からの乗り換えを進めるのでしょうか。
うん、これはよくわかんないんですね。っていうのはね、そもそも、テキサスに新政府を作るというのは、もう今のアメリカ政府はダメなんだよと、もうどうにもなりませんっていう情報交換が全部あって、後の選択肢ですよね。すなわち、今のドルとか、今の、それからアメリカ国債は、実はもう無価値なんですと。本当のことを言うと、今の USA 政府は2021年に破産しておりましたということを表明するという大事件が最初にあるわけよ。この大事件を受けてどうするんですかと、もうこれ再建できないですよ。ね、しかも再建できないだけじゃなくて、破産を認めなくて、ね、まだまだ頑張るってやっていると。そしたらじゃあもうトランプたちは離れようじゃないかと。幸いね、世界から集めたゴールドもあるし、ね、破産政府の USA の方は何にもない。でもね、自分たちゴールドを持ってるし、だからもうワシントンはね、明け渡して、テキサスから始めようと。で、テキサス州は実は連邦政府と交渉によって分離することが可能な唯一の州なんですよね。テキサスは買収されたわけでも戦争に負けたわけでもなくて、対等合併で連邦政府に入りましたから、実はテキサス州は交渉によって連邦政府から抜けられるんだね。だからもう要するに、クソドルとか全部ですね、連邦政府に置いたまま、てかもう破産してるってことを明らかにして、でもあいつら破産を認めない、でも全部数字見して破産ですよと言って、新政府をテキサスに作って、で、トランプについてくる州に人たちについては、旧ドルと新ドルを1対1で、渡してあげると。この辺まではまあ見えますよね。で、株式市場なんですけども、株式市場は実はかなり複雑な構造になっててですね、現物と先物ってあるわけですね。で、先物、特にシカゴがね、大きな力を持ってるんですよ。シカゴをどっちにするかはね、よくわかんないの。現物株はまあ、簡単っちゃ簡単で、で、暴落したらまあそれっきりで、でもやっぱ最終的に社債も株式も全部ブロックチェーン乗せ替えますから、まあ、それはそれでいいんだと思いますよ。ブロックチェーンの世界ってね。ただ、それ、あくまで現物でしょ？ 酒物市場というのがあるんですよ。で、オイルも何も酒物ありますよね。酒物基本がシカゴなんで、シカゴのマーケットをどうするかって、なんか私まだ聞いた覚えがないんだな、トランプからね。なんか隠し玉もおそらくあると思うんですよ。だから SEC はまさにこのシカゴなんかの管轄やってるとこですから、もうちょっと様子見た方がいいなと、そういうふうに思っております。はい。
いつもありがとうございます。アメリカ大統領令14,196号が9月から、1日から開始。政府の持つ土地の下に、には推定150兆ドルは行くだろうとされる地下資源、括弧石油、天然ガス、リチウムなどを使って、アメリカのインフラ整備をしっかりするそうですが、そこである方は37兆ドルの国の借金は返せるし、ドルは強くなる、安定すると言ってました。戦争屋の金融システム、括弧ドルも株、デリバティブを崩壊することは変わりないと思います。藤原先生はどうお考えですか？
いやいや、地下資源がね、150兆ドル見つかったからって、それ金になんないですよ、はっきり言って。それは試しに計算してみればそういう数字になるだけで、微対一文の金にもならないですよ。地下資源ってそういうもんなんですよ。地下資源ってね、いくらあったってね、あれ掘ってね、ちゃんと買い手に渡して、売却代金を現金で取り戻さない限り、全くあれは金にならないんですよ。地下資源ってそういうもんなんですよね。前通りいくらだって、そんなもんね、未対地本な金にもならないわけよ。金にしようと思ったら、ね、地下眠ってる間だけで金にしようと思ったらね、詐欺やらなきゃダメなんだよ、詐欺を。今にもね、これ現金になるよっつって、要するになんかよく山師がやり方だな。俺山持ってて、これもうすぐ出るんだと。で、環境規制もね、今度環境規制撤廃されるから、こうなら工場できるっつって、目論見書持って回るね、詐欺師って世界中たくさんいるんだよ。山師だな。あれやんないとできないんですね。だからね、いくら地下資源あったって、ロシアもそうですよ。世界で一番地下資源持ってる国ってロシアでしょ？はっきり言って貧しいでしょ？あれ全然金にならないんだよ。これ日本人のね、資源買う方だからあんまりね、イメージ湧かないと思うんだけども、いや、地下資源なんか持ってたって、微対一文にもならなくて、みんなね、もう大変なんですよ。ところがドル株デリバティブだ、これ現金で動くからね。ねえ、詐欺師が動かせる資産じゃないんだよ、はっきり言って。山師だよね。地下資源の山師でしょ。山師が動かせる資産じゃないわけ、はっきり言って。だから、ね、地下にいくら眠ってたって全然関係ないですよ、はっきり言って。国の借金なんかちっとも返せないですよ、これ。それっきりだよ。はい。
自民党の総裁選の候補者の政策の中に、給付付き税額控除が出てきましたし、自民、公明、立憲の3党の党首、幹事長会談でも話が出ました。いかにも中低所得者向けの支援策をやるように見せかけていますが、実務上、所得や資産の正確な把握が必要なので、時間と労力がかかるだけで効果があまり出ないと思われますが、いかがでしょうか。
まあそうだよね。こんなの小手先で効果出ないですよね。私面白いと思ったのは、まあ財務省ね、まああんな調子やっておりますけども、あれ確実にですね、行かれてきてると思うんですよ。確実に行かれてきて、行かれてきてると思うんですよ。例の森友文書ね、森友文書3回分ぐらい出たでしょ。あれなんかほら、手乗りの部分に齟齬があったりしてんだよね。ああ、これなんかもう、何かが、こう、ヒューズが飛び始めてるなって見てと思うんですよ。でね、私の知り合いもね、まあ、毎日のように永田町行ってる人ですけどね、まあ、この間もこう言うんだな。要するにこれ、国民に一時金でも渡さないと、これ、日本乗り切れないぞと。あれですな、なんていうの、ベーシックインカムの話はね、なかなか日本は馴染まないって、その通りなんだけども、少なくとも一時金渡さないと多分これ乗り切れないだと。国民に一時金渡して、要するにその金でディープステートの会社、グローバリストの会社を退職させて、それで自立させないと、この国前進まないぞと。そりゃそうだなと。ディープステート潰した時に、働いている人が失業しちゃったら、それでまた終わっちゃって、またディープステートに戻っちゃうから、ディープステートクビになった人に金渡してね、で、自立できるようにまずしなきゃいけないわな。その金やっぱいるんだと。いや、それはその通りだと。で、どうするかって話になったときに、その財務省、そんな金、まあ、隠し金あるんだろうけども、出すんかねっつったらですね、 いや、もう財務省なんか、その英米の軍人いなくなったら何にも関係ねえよと。だからなんかもうすっかり変わってて、財務省の権威がもう崩壊してるように見えるよ。そんなもん英米のその軍人いなくなったら、もう簡単だよと。要するに英米の軍人がいるから今までね、治外法権やってたのが財務省なんで、これいなくなったら簡単だよと。はっきり言ってましたよ。昔から70って言ってる人だから。いや、もうそこまで来てるね。おそらく今、財務省一番大変なのは金利ですよ。もうどんどん金利上がって、今日も確かに金利が随分上がりましたね、10年債の金利が。だからどんどん金利上がってて、国債の借り換えやるたびに、一気に首が絞まっちゃってて、日中もさっちもいかなくなっちゃったと思うんだな。したがってですね、今、小手先の話やってても、要するにこれから来るね、まさに史上最大のプラザ合意っていうの 要するに投資家全部さ、地獄に葬るっていうのは今回のオペレーションですよね。これやったときに、だからシオニストを葬ると、英米の戦争や日本に来なくなるでしょ。最後、マネーを地獄に葬っちゃったら、これ消えるから、投資家うんぬんってなくなるよな。規制緩和論者とかもいらなくなっちゃう。いらなくなっちゃうんで、その時に、要するに財務省を解体して、全部有り金調べて、引っ張り出して、で、国民に一時金配って、で、ディープステート、の支配から独立させると。私、これが、まあ一番、今、現実的かなと、まあ、ある方話してね、思ったんですけどね。まあ、ですから、まあ今の総裁選の話は、まあ、どうでもいいようなことを言ってるなと、私、正直言って思いますね。はい。
少なくとも地球生物史40億年の大半は暗号と解読にエネルギーを費やしてきました。この最も基本的で変わらなかった事実を踏まえずに未来を語っても絵空事になるだけだと思います。
いや、だってそれ、生物はどんどん進んでますから、別に解毒はやってますよね。だから今別にそれで、何も変わってませんから、これもいいんじゃないですか。なんかその、暗号と解読がなんかここで問題でも起きてますからね。全然問題起きてないどころか、ますますうまくいってるんじゃないですか。生物の、ね、神々との、要するに対話の時代が、神々とのね、直接交流の時代が始まりましてね、微生物の動きがますます活発でございますから、ますますこの生物と神々が一体になりまして、より良い世の中になる方向に来てますから、非常にうまくいってると思いますんで、いや、この様子で一番よろしいと思いますよ。はい。
先生はブロックチェーン技術をこの NSP はじめ先生の様々な活動の中でどのように活用していかれますか？現在の構想、これからしていきたいアイディアなどをありましたらご教示ください。
いや、我々は2017年、18年、19年だっけ？ブロックチェーン研究会ってやってたんですよ。今でも青株に残ってますけども、実はブロックチェーンはあらゆる分野に応用を効くんですね。で、2018、18、17、18、19の段階で、いろんな分野の応用をすでに構想が練られていて、一部施策が世界中で行われてたのね。で、世界の、じゃあブロックチェーンの業界って当時うんとちっちゃくてですね、2017、18、19はね、ちっちゃいから結構見渡し聞くわけですよ。いろんな連中がいてやってましたから、ああ、これはこういう分野に広がる、あれはああいう分野に広がるっていうことを、まあ、紹介するブロックチェーン研究会でやってたんですね。今、あの範囲は全然超えてないと思います。ずっと見てんだけども、我々が17、18、19年に24回くらいやったかな、あれな。あの中で紹介したものを超えてるものはまだないと思います。で、さらに話が広がってきてるのは、AI がどんどん広がってきましたね。明らかに今の AI って、普通の事務職や役人よりよっぽど優秀ですよね。そうするとね、データベースが、ブロックチェーンで、で、判断するのが AI で、情報を入れるのが IoT で、で、手足になるのがロボットと。こういう構図は、ますますこれからうまくいくと思うんですよ。で、ブロックチェーン、例えばですね、個人でやろうとすると、マイクロソフトがありますよ。オラクルがあるんですか、アマゾンもあります。で、それぞれ実は、使うことができます、今でもね。で、できるんだけど、とりあえず、今私個人の仕事では応用するものがないから、今は使ってませんけども、そのうちなんかですね、一気に使えるものが出てくるんだと思いますね。 まあ、もちろんブロックチェーン技術はですね、あれでしょ、ビットコインとかやってるし、それからトランプの新しいドルとか、デジタルルーブルもブロックチェーンだから、ブロックチェーンってこと意識しないで使ってるものは結構ありますよね。それから今度あれ、ゆうちょが出すんでしょ？ゆうちょ銀行がブロックチェーン使って新しいマネー出しますよね。だからもう、実装はどんどん進んでいきますんで、まあですから最終的にはね、AI を含めてデジタルものはどんどん進化するから、人間はデジタルものに仕事任せた後はね、人間らしい仕事をすると、そこのところをどんどんやっていけばいいと思ってますんで、まあ、具体的な行動は、その時の、どこまで技術が進んで、どこまでその実用化が現実的にできるようになったかっていうことと、あとその時ニーズで決まると、まあ、そう思ってますね。はい。
これからの社会変化の中でも金融という分野はなくならないように感じます。株式市場、投資、投機は姿を変えていくようにも思いますが、新しい時代における金融の形とはどのようなものになるのでしょうか。先生のお考えはいかがでしょうか。
1960年代ぐらいに戻ると思ってたらまず間違いないですよ。ズバリ1960年代。っていうか昭和30年代ですね。60年代ってのも昭和30年代に戻ると。一言でそういうことだと思います。ということは、銀行融資の時代です。株式市場は非常に限定的。増資だとかなんかもそう簡単できないし、投機もまあ、個人の守備の段階ですよね。ファンドなんてものは存在しないし、で、まあ、今回全く存在しないことないんだけども、まあ、銀行っていう業務は、銀行業って多分なくなっちゃうと思うんで、まあ、それがその、まあ、限定的な意味の投資ってもなんだろうけども、ファンドってなるんだけども、投資は非常に限られてますよね。今みたいに大量の投資はできないんで、非常に限られた投資を、量の投資を、まあ、非常に絞ってやるという、まあ、そういうことだから、まあ、1960年代ぐらいの金融に戻るというふうに考えておけば、まずあまり間違いがないんじゃないかな、そういうふうに思いますけどね。はい。
感情は安定していますが、気分は低迷していることが多いです。もう少し気分を上げる方法を教えてください。
一つ言えることは、聞いたら必ずやってくださいね。よくあるんです、こういう方の場合ね。聞くだけで何もしないってことがあるんですね。いいですか？今日は私なりのことを申し上げますから、必ず行動してくださいよ。それやってダメなら次やってくださいね。まず第一に、明日の朝、6時から、遅くとも6時には起きて、外に出て深呼吸してください。太陽をよく見てください。曇ってても明るい方。太陽では太陽をよく見てください。1時間ぐらいは太陽を見ながら、深呼吸してください。まず、それを明日やってみてください。明後日もやってみてください。1週間ぐらい続けてください。で、もしそれが効果ないようだったら、次を考えてください。とりあえず行動してやっていきましょう。はい、以上です。
今、重症心身障害児者デイサービスを立ち上げた身で思うのですが、今後の福祉は祈りとともにあり、さらに利用者と職員の天包みの清め払いをしていくことが役割だと感じています。次は微生物の時代と言われますが、物を良い質に変えるのは微生物、植物、人間と言えます。福祉は良い質に変える最たるものと感じますが、先生のご意見はいかがでしょうか。
もちろんそうですね。ある種のこの循環を生むもんですから。ただ私がなんでいつも心配するかっていうと、その福祉を政府が運営してるから心配するんです。政府が潰れた時に共倒れすることを一応心配してるんですね。福祉の重要性については私は全くおっしゃる通りだと思います。で、未来の可能性もいろいろあると思います。ただ、現状だと政府の規制と政府の予算によって運営してますから、政府の破綻で共倒れするリスクが結構あるわけですね。これについて十分の対策を打っていただいて、たとえ政府が潰れても、うちの事業所は潰れないとどこまでやっていただけましたら、全然問題ないわけで、そうするとやっぱり仕事の内容を、ね、変えていかないとなかなかダメだってこともありますから、まあ、要するに江戸時代の終わりと同じですよね。江戸時代の終わりと同じで、もうこれ幕府終わったらこの商売ないみたいなことになった時に次どうするかについて、まあ、ちゃんと手を打ってるかどうかがポイントですから、お仕事の内容についてはその通りだと思いますけども、 政府が潰れたときに共倒れ倒産しないようにどうするかの具体的な行動をしていただくことが今一番大事だな、そう思っております。
イギリスがパレスチナの国家承認が行われるようです。この方針によってイスラエル紛争終結に向かうのでしょうか。トランプがイギリスを訪問していましたが、この影響はあるのでしょうか。世界の戦争が終結に向かうと良いです。
結局、シオニストを全部騙しておとり捜索作戦でシオニストを持ち上げて、今回10億人を落としましたね。で、その結果、パレスチナがどう決着するかも非常に興味深いんですね。で、実はそのパレスチナっていうのは被害者っていう感じになってるけども、実はエセ童話と同じで、裏はとんでもないことになってるんですね、結構ね。まさに世界のエセ童話がね、あれ、パレスチナなんですよ。ですから、もうめちゃくちゃになっちゃってて、で、そこを上手に切り分けてトランプやってきたようなもんですね。まともなユダヤ人、まともなパレスチナ人、で、そのシオニストとエセ童話と、この分けるオペレーションをやってて、で、実はそのイスラエルにおけるその戦争、イスラエル戦争は、実は地下でずっとやってるんですね。その地下トンネルの世界ですから。で、もうこれが2017年ぐらいからやってると思いますから、もう7、8年ずっとやってて、おそらく決着はしてると思うんですよね。で、最終的にどうするかって言ったときに、三宗教和解のアブラハム合意って今あるわけですね。ですからトランプが2020年にまとめたアブラハム合意の参加者を増やしていくってことになると、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、全部そのアブラハム合意に入ってくるわけです。ですから、もちろんパレスチナ国家もできるし、で、ただし、イスラエルは、一番最初、国連から認めた範囲にしかなんないんだよね。軍事占領地はそれも手放すことになりますから、今よりも小さい国になりますよね。で、イギリスがね、実はそのシオニストの最大の拠点なんですね。まあ、シティって言っていいでしょうか。シティと王様、イギリスの王様がその拠点で、まあ、両方とも制圧済みでありますから、まあ、あとはだから、そのつるむ連中のね、いろんな始末つけてると思いますけども、まあ、最終的に、アブラハム合意の参加する国はこれだけ増えましたという発表になりまして、まあ、三宗教和合ということで、イスラエルは今より小さい国になって再出発と。それで、まあ、世界戦争と申しますが、中東の紛争も終わると。で、実は中東って我々言いますけど、実はあそこアジアなんですよ。中東とかトルコは実はあれは分類ではアジアに入るんです。で、もちろん北朝鮮もアジアです。ということは、中東の紛争が片付き、シオニストが消えていく。それから、ロシア、中国、北朝鮮、韓国、日本、台湾の紛争が消えて、これでシオニストが消えていく。ということになると、いよいよアジアから英米、シオニストがいなくなる。彼らの支配が終わるということですね、アジアがね。これこそアジアの解放なんです。まさにそれって、明治維新の前から日本人が目指していたことだし、直接的には大東亜戦争が目指していたことですよね。ですから実は明治以来の明治朝政府の日本の実は悲願はこれで達成されるんですね。ですからアジアがシオニストから解放されますとですね、大きな戦争にはならないよね、あとはね。基本的には世界史の舞台は全部ユーラシア大陸なんですよ。ユーラシア大陸で、特にアジアですから、まあ、ここが平和になればですね、大きな戦争になりませんので、まあ、もう巨大戦争の時代は過ぎたかなと、そんなふうに思いますけどね。はい。
2026年から金限度額内でゆうちょトークンが発行され、不動産などの小口化したデジタル資産やデジタルアートの取引ができるようになります。ブロックチェーン活用や即時決済で利益があると言えます。しかし、クライアントサーバー型のように見えます。ピアツーピアをベースとしたブロックチェーンシステムは今後世に出てくるのでしょうか？
いや、だからトランプたちが今やってるわけでしょ？トランプとプーチンがね。で、順次日本に出てくるし、実際にはどうでしょうかね？結構、金融でも黙ってブロックチェーンやってんじゃないですか？裏で。走らせてると思いますけど、日本でもね。試験的に、例えばね、アプリなんかって結構即時決済できますよね、あれね。アプリの、その金融決済し、アプリって結構即時決済できるでしょ？あれ実は裏でブロックチェーン発祥したりしてんじゃないの？あれ。試験的に。 で、今のしかし、表のブロックチェーン出てるやつは、ビットコイン型だから、まだ古くて安全性に問題ありますよね。トランプやプーチンやってるのは、それ全然違うやつですから、もっと安全で、容量も大きくて早いやつですから、まあ、そういう新世代のブロックチェーン上の金融システムが、まあ、これから西側でも一般的に使える。今、ロシアは使えるんですよ。ロシアデジタルルーブルは、新しいブロックチェーンですから、ロシアは使えるんですけど、西側はまだなんで、まあ、西側も順次使えるようになってくるんだろうな、そういうふうに思います。はい。
トランプ大統領はオバマ、元大統領の逮捕を承認したというニュースが8月下旬に出ましたが、その後の動静がよくわかりません。動向を教えてください。
本物のオバマって20年か21年に捕まって殺されてますよね。で、あれほら、偽物って、トランプ側が出す偽物と、悪党側が出す偽物と2種類ありますよね。例えば、バイデンは、あれはトランプ側が出す役者だったでしょ。ところが、ハリスだとか、それからオバマとか、クリントン夫妻は、あれ、悪党側が出す、あれはその偽物なんだね。で、悪党側の偽物の場合は、偽物も同じように捕まって処刑されますから、順次処刑されてると思うんですよ。オバマも何人目か分かりませんよ、はっきり言ってね。だから、とっくの昔に逮捕されてて、何人目かの偽物も逮捕されたんじゃないですか？トランプが言ってんだから。報道されないだけで。で、あとあれもそうでしょ？クックという FRB の理事がいましたよね、トランプにクビになった。あれなんか私は辞めないみたいなこと言ってたら、トランプがフェデラルマーシャルを派遣するって、ポロッと言ったんですね。フェデラルマーシャルって連邦保安官のことですね。なんか徳の口に捕まってんじゃないですか、あれ。従ってですね、報道がないけども、いや、逮捕承認とかもう逮捕したってことだし、だいたい辞めたって言ったらもうそれで逮捕になってんじゃないですか。だからまあ、なんか作戦の都合上ね、いろんなことやってて、オバマ使える、本物オバマもとにかく捕まって、徳の口に捕まって死んでるから、急ぐ必要ないわけですよね。下っ端の方のこととかいろんな取引、特にトランプは人質解放にすごい情熱を持ってると思うんですよ。結局、シオニストっていろんなところで人質持ってると思うんですね。その解放をやっぱり上手にやるために、まあ、一気呵成にね、人質が皆殺しになるようなオペレーションをやらないようにやってて。でももうなんか、はっきり言って、末端がやってんじゃないかな、シオニストもね。真ん中全部整理されちゃって、末端がなんかやってるから、まあなんか要するに、オバマがね、本当死んじゃったとか、オバマが本当逮捕されたって話は最後で十分なんじゃないかな、そんな感じもするんですけどね。まあよくわかりませんけども、まあ作戦上の都合だという、それだけのことだと思いますけど、はい。
厚生労働省、これからどうなるか予想、先生の予想をお聞かせいただきたいんですが。
まあ、ガタガタに解体されるでしょうね。コロ ナの
はい。
件、それから、あと、その他ワクチンの件ね、コロナに限らず、アメリカはそのまま日本に入ってくると思っていいと思います、ケネディさんが。それも入ってくるから、だから話は、厚労省だけじゃなくて、食品添加物だと、この農水省になりますでしょう。いうところ全部関係してきて、だからやっぱり、今回の健康に関する話はね、日本の、まあ、食品医薬行政、根本的にひっくり返しちゃうと思いますよ。はい。
日本の国っていうのが、一回ガラポンになるっていうことなんですが、一応、天皇っていうものはもう明治維新以前にも一挙に戻るんでしょうか、それとも今後存続していくっていう形はどういう形になるんでしょうか。
天皇家ってそういうことでしょうね。家族ですからね、一つの、ね、家ですから。天皇家の人たちってやっぱりいるんじゃないですか。ね、儀式やったりなんかしてんでしょうね。
儀式は継続されるってことでしょうかね。儀式は継続されるんでしょうか。
自分の家でやればいいわけでしょ。
あ、そういうことですね。
自分のところ神
まあ、
社で。
でも、ものすごい莫大な費用っていうか、そういう皇族としての、経費っていうんですか、
いや、
そう
そん
いう、
な経費はなくなりますよ。出せないでしょ、そんな経費はね。だから別にちっちゃくやって全然いいじゃないですか。何もそんな大金かけなくたって、神様ごと別に大金かける必要ありませんから、小さくて十分できるわけですよ。小さくて残ると思いますけど、はい。
なんか今、東京、 都庁かなんかでデモ行進、デモとか裏ではあったり、なんか、いろいろとなんか、エジプト人とか揉め事があるみたいだったんで、なんかいろんなことがバレてるような、そんな、裏ではそんなことで動きがあるような、そんな感じがするんですけれども、なんかその今後のその就職、まあ、その今後の状況っていうかな、それをちょっと教えていただきたいと、まあ予想をですね、ちょっと教えていただければ。
私はね、非常に印象的なのはね、今回、そのイーロン・マスクがですね、彼は今でも一生懸命ツイートするんだけども、2人の日本人を挙げたんですよね、悪い意味で。それが小池と岸田なんですよ。小池と岸田は悪い意味でそこで引用してるわけね。そうすると小池って実はソロス直結なんですよ、ジョージ・ソロス。で、岸田は、あれですよ、移民利権だね、さっき言った1人100万の弟がやってらしいんだな。だからもう、要するに、エジプトも含めて、移民を、エジプト人含め移民をね、各国に無理やり押し込んで国ぶっ壊そうっていうのはソロスの政策なんですよ。実際にあれ、何年前かな、どっかで彼、言ってんですね。そのビデオ残ってますよ。だから全部今の移民押し込みはソロスの政策なんだ、あれね。で、その、だからソロスと非常に仲のいい、小池。ソロスの利権を自分のね、親族の金に変えようとしている岸田、これは悪いに決まってるわけでありまして、ですからそういうのが、まあ、その、あれからイーロン・マスクから名指しでされたってことは、まあ、順次、これ摘発されてひっくり返っていくんだなと、こういうふうに思っておりまして、前回、あれだね、小池が選挙で勝ったとき、小池についてはね、イーロン・マスク、こう言ってたよ。どうやって彼女当選したんだろうねって言ってましたからね。まあやっぱりソロスの支援という意味だと思うんだけども、それ以上の意味があるかもしれませんな。で、その当選した時に、都庁に初登庁した時に、都庁の役人たちがみんな下向いてたのが印象的だったね。まあ言ったなって顔してね、下向いてたのが印象的で、まあだからいろんなことが、すでに起きてるんだろうと、まあこう思ってますけどね。はい。
ちょっと財政面の話なんですけど、10月1日からた、あ、1日からって言い方もおかしいな。まあ、アメリカの多分債務上限ってもうとっくの昔にもう上限超えちゃってると思うんですけど、なんか10月1日になんか法案やんないと公務員に給料が支払えないとかどうのこうのって言ってますけど、もうそろそろ、まあ、なんか、ね、上院も下院もなんか通りそうもないと思うんですけど、なんかそこは引き金でなんか世界大恐慌起きんのかなとは思ってるんですけど、どうですかねっていうところと、あとはちょっと公務員の、まあ、どこもそうだと思うんですけど、まあ、利権の塊って多分公務員の人員が多いことかなと思うんですけど、まあ、そこら辺って、なんかちょっとある程度もう整理しないとダメなのかなと私は思ってるんですけど、どうやって整理するのかなっていうところが法的に可能なのかとかも、ちょっとよくわからないんで、なんか、いい方法っていうか、AI は多分導入しないといけないんでしょうけど、どういうシナリオでいくのかなっていうところを確認したいです。
はい。まず、政府閉鎖について、今回トランプは、止めても、閉鎖してもいいよって言ってますよ。やっぱり
そうです
ね、
よ
シオニ
ね。
ストひっくり返したんで、流れ変わったんですよ。今までと正反対、今まで政府止めたらえらいことだって言ったら、今回政府止めてもいいんじゃないかって言ってますから、止めるんじゃないかと思うんですよ。で、全くおっしゃった通り、政府止めて、そこから今の USA が破産、実は破産してるって話まで持ってって、全部引き返したと、その引き金にすると、USA を終わりにする引き金にする可能性は十二分にあるんですよね。やっぱ転換点過ぎたからですね。二つ目については、いくつかやり方ありますね。一番簡単なのは政府廃止にしちゃうことです。政府廃止って、それ堂々とやったのは徳川幕府ですよね。徳川幕府各藩は廃止しちゃったでしょ。全員クビになったんですね。で、再任もしないと。年寄りは多かったですから。で、新政府は若者だけで作ってて、年寄りはもう要するに出勤してくれるなと。その代わり年金を渡すと。まあ、出力処分って言いますけどね。昔の武士たちには年金を渡して若者だけでやったと。だから政府廃止ってのは一つ、一番確実な方法なんですよ。で、ソ連もそれやりましたね。ソ連は実は、世界最大の当時、官僚制帝国で、ものすごい巨大な官僚システムを持ってたんです。で、これはもうとてもそれですね、ロシア引き継げないから、ソ連は廃止しましたよね。形だけ残ったんだけどね、中身全部廃止しちゃったから、とソ連の公務員は全部クビですから、東ドイツもそうでしょ。東ドイツも政府廃止にしちゃったんだね。 西ドイツ政府になっちゃって、あれでみんなクビにしてきましたから、2番目に簡単な方法は、ていうか、まあ、一番簡単な方法は、政府の廃止なんです。その次は、給料払わないということです。それが例えば戦後です。戦後はですね、国家公務員、地方公務員、それから、まあ、まず軍隊から始まりましてね、もう給料払えなくなりますから、もう給料の支払い止めちゃうんだね。ゼロにできない場合、大幅に下げちゃう。そうするともう生活できませんから、そうするとみんなもう辞めていくんですよね。だから給料払わないっていうのやり方ありまして、まあだから大体この政府廃止か給料払わないか、まあ大体どっちかだろうなと思いますけどね。そうじゃないとあと無理ですよね。いろんな細かいことを言って数減らすったって、平成からね、今日までの日本の、まあ、行財政改革が知事として進まないで見れば分かる通り、こんななんとか書いた改革なんかで役人は減らないと。それは間違いないと思いますね。はい。
先ほどの福祉の話に、また戻るんですけれども、国が、お金出せなくなると、自助、共助、公助っていう順番があると思うんですけれど、いわゆる公助がこけたら、また共助、みんなで助け合うとか、最悪の場合自分で何とかする、自助、この部分の辺のに少しシフトしてくるんじゃないのかな、っていうのが、私の考えなんですけれど、もう一つは、製造業と、それからサービス業の違い、一番大きな違いっていうのは、製造業っていうのは、作り手が、独自に自分たちだけで製品作れますけれども、サービスっていうのは提供する側と、それから提供を受ける側が一緒になんかこう作品を作り上げていくような、そういう感覚が必要なんじゃないかなと思うんですが、先生のお考え、お聞かせいただければと思います。
はい。おっしゃる通りで、まず、控除ができなきゃ、みんなでやるしかないわけですね。個人でやるか、なんかチーム作ってやるか。で、さっき言ったように、もう一時金出さなきゃダメなんじゃないのって話もして、そこにあるわけでね。やっぱ何もなしで自助だけだと、のたれ死にばっかになっちゃうから、まあ、これも困ったなって話で、やっぱり一時金渡してね、その金を少しみんな寄り集めて、本当になんか必要なことをやんなきゃいけないねと。で、今言ったそのサービス業のことなんですけども、基本的に、その製造業も含めて、街をちゃんと作り直さないと、それは公共サービスは実は運営できないんですね。学校とか病院とか、もちろん福祉施設ってのはですね、そこで、経済活動を営める人間がいないと運営はできないんですよね。お金払うだけじゃダメですから。だから稼ぐ民間部門と稼いだ金でその地域を人々を守るサービス部門と両方セットでなきゃダメなんだね。だから改めて街を作り直さないといけないわけでありますね。まあ、世界中実は同じ状況になっておりますから、今までのようなグローバリゼーションのようになんか巨大なね、量産工場を一つ作ればいいという時代じゃ全くありませんから、まあ、そこはですね、かなり、世界中同じ問題なんだけども、まあ相当汗流さないとできないんだなと。まあそんな感じでございますけど、どうでしょうかね。はい。
お金を喜んで払いたくなるようなサービスをどうやって作っていくかっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思うんですよね。
だから要するにみんなね、みんな参加してもらわなきゃダメなんだよね。自分のこととしてやらないと、なんか政府に押っつけられたみたいなもんだと、やっぱこれ全然本気になりませんからね。その自分たちで作り上げたみたいな形にすることが大事なんで、その具体的なポイントっていうのはやっぱりやっていく中でいいんでしょうね。例えばね、私、富山湖って言ってますよね。長野県の一番南のね。あそこを飯田市と合併して村がなくなってもう21年目ぐらいなんですね。でも実はもう市もほとんどなんか地元の日々の行政もできなくなり始めてるんですよ。例えばゴミ収集とかなんかも昔からもうずいぶん前からね、街づくり委員会でやってるんですよ。市じゃないんだよね。だから結局、行政が止まると街づくり委員会が全部代わりに仕事引き受けるみたいな形になってて、だからなんていうかな、もう、共助しかなくなってんだよね。実際そういうとこありますから、まあ、この動きがまあ大事で、そうなるとみんな参加していかないとできないから当然発言もしますよね。それはそれはそれでいいことなんだろうなと思って見てますけどね。はい。
先生、パレスチナの問題なんですけど、
はい。
イギリスとかフランスとかヨーロッパの国も承認しだして、今150ぐらいですか。で、ところが日本は岩屋が、外務大臣が今現在では、承認しないということで、いかにもこうアメリカに付き添っているような態度なんですが、そのトランプの本音としてもこう、もう一つこう読み切れるんですけど、どういう流れで、要するに日本はその最後孤立して、最後にその承認させられるという、そういうパターンになるのか、いかがですかね。
結局ね、イスラエルもパレスチナも両方解体して、とんでもの連中を外した上で、それぞれ国にするってことですね。だから今のままは、多分ダメなんです、イスラエルもパレスチナも。今のまま、そのまま次の国になるってことはできないんで、で、そうなった時に、日本の立場も非常に昔から微妙でね、実はね、私ね、みんな忘れてるかもしれないけども、日本が実はその、昔日本赤軍っていたでしょ。あの人たちが実は、イスラエルのテルアビブで空
そう
港
か。
で乱射事件を起こしますよね。あれ実は強烈な事件で、それこそユダヤ人の国イスラエルの真ん真ん中で、ユダヤ人に向けていきなりですね、機関銃ぶっ放した国が日本なんですよね。そういう意味で言うと、パレスチナからユダヤ人を追い出せの、言ってみればね、宣伝付けたない国が日本なんですね。あれ、イスラエルってイギリスのシオニストが作った国でしょう。真っ向からですね、続き狂わした国が日本なんですね。そういうふうに考えてみると、しかもあれ、乱射事件やった犯人たち捕まったけど死刑になってないでしょ、あ
な
れ。
ってるんですね。
あれ、森さんご存知のように、ほら、重信のところがね、裏でそのいろいろに右翼の重鎮が刺されたとかあったじゃないですか。だから実はね、昔から関与してるんですよ、あそこ、中東は。しかもあそこはさっき言ったアジアですから、アジアをシオニストから解放する戦いの今、戦後の一番重要な部分が実はパレスチナなんだよね。イラン、サウジ、それからイスラエル含めて、そういう流れで見たときですね、実は日本っていうのは、アメリカの言いなりでもないし、イギリスの言いなりでもないし、かといってパレスチナ言いなりでもない、独自の立場でないといけないポジションなんだよね。で、だからそう考えて、今見てると、今やってるのは要するにアメリカの戦争への言いなりでしょ？トランプがいろいろやってるのも、要するにシオニストの言ってることをそのまま右から左に言ってやって、今までやってきてるわけだから、本音と全然違いますよね。だから今のやつに情けないことになってて、あれはだから、アメリカ戦争への言いなりで、かといってヨーロッパが言ってるみたいに、今のまま承認したら、それこそね、とんでもないテロリストまだ生き残らすことになりますから、それもダメで、まあなんていうか、非常に複雑な状況だと言っていいと思いますけどね。
ですね。
皆さん今日も夜遅くまでご苦労様でございました。ありがとうございました。時代は、まあこうやって音を立てて進んでおりまして、もうとっくの昔にですね、世の中のトレンドはもう決まっちゃってるわけですね。脱グローバリゼーションであり、振興が大事で、で、地域を大事にしよう。そして、イノベーションも入れていこうってことですから、まあ、言葉にすると、非常に簡単です。しかし、それを一歩一歩具体的に行動していくってことになりますとね、まあ、一人じゃなかなか難しいところも多いんで、まあ、仲間を募ってやっていこうということで、まあ、我々ずっとやってるわけであります。まあ、おかげさまでね、認知度も上がってきましたが、まあ、認知度が上がる以上にですね、具体的に皆さんそれぞれがね、いろんな体験をなさることが一番大事なことだと思っておりまして、ぜひですね、ここで知り合われました皆さんや、よその方たちと一緒にですね、新しいチャレンジをどんどんしていただいて、実績をね、積んでいただくことが大事だと思っておりますので、来期もどうぞよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。